さあ、ななこウィークエンドプラス、大変お待たせいたしました。ゲストの方をご紹介いたしましょう。今日は聖ヨゼフ学園日生高等学校の校長でいらっしゃいます水島淳作さんにお越しいただきました。水島さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、水島さん、今日はどのようなお話でお越しいただいたんでしょうか。
そうですね、今度ですね、10月の7日を、まあ、引き上げの日にしようという舞鶴の動きがあるんですけども、はい、まあ、引き上げとご縁のあるウズベキスタンにですね、うん、はい、この夏に行ってきたので、はい、ウズベキスタンというのはこんな国ですよというのを、まあ、皆さんに知っていただけたらなという思いで来ております。
はい、ありがとうございます。ウズベキスタンと言いますとね、2016年の6月にですね、舞鶴市のホストタウンにね登録されたところが記憶に新しいと思うんですけれども、はい、まだねウズベキスタンのことをよくご存じない方も多いと思うんですよね。はい、そもそもウズベキスタンというのはどの辺にあるところなんでしょうね。
はい、まあ、私たちのこう頭の中には、まあ、中国とか、うん、モンゴルまでは分かるんですけども、その先っていうのはなかなか見えないというか、うん、だから中国の先の西域というか、そこを越えて、中央アジアにあるのが、まあ、ウズベキスタンというところで、はい、まあ、周りにカザフスタンとかキルギスタンとかアフガニスタンとか、まあ、なんとかスタンとかいうふうにつく国があるんですけども、うん、はい、なんかこう危険な感じがする国だなというかね、うん、いろいろテロがあったりというようなことがあるんですけども、はい、まあ、その中央アジアにあるのが、まあ、ウズベキスタンで、うん、もう本当に治安も落ち着いていますし、何でしょうか、こう日本との随分いろんなご縁がある国だなということを、まあ、今回改めて知ったということですね。
はい、はい、
位置的にはそんなところで、まあ、世界地図を浮かべて もらって、うん、カスピ海というのが、ね、ソ連の大きな、はい、世界で一番大きな湖があるんです。それの、まあ、うん、東側というふうに言ったらよ分かるでしょうかね。そんなようなところです。
はい、ウズベキスタン、お分かりいただきましたかね。中央アジアになりますよね。カザフスタンの下で、トルクメニスタンの上で、キルギスの西という感じでございますね。大体の場所、ご想像いただけたかと思います。はい、そのウズベキスタンに、引き上げの日のね、10月7日ですね。
はい、そうですね。
はい、ということで水島先生がウズベキスタンに訪問されたというお話なんですけれども、
はい、
これはどういう何で行かれたんでしょう。
まあ、舞鶴市がオリンピックのホストタウンになったということがあって、はい、まあ、今回、まあ、ウズベキスタンは観光に力を入れておりますので、まあ、そういう意味でホストタウンの、まあ、舞鶴市と、うん、それから高崎市ですね、関東の、はい、それから名古屋市の3つがオリンピックのウズベキスタンのホストタウンになっているんですけども、うん、まあ、そういったホストタウンの関係者の皆さんに、まあ、大使館からご案内があったので、じゃあ一つ民間大使として行ってこようというふうな思いで、うん、今回、8月の21日から、はい、28日まで7泊8日でしたけども、うん、はい、まあ、行ってきたというふうなことであります。
はい、そうなんですね。ウズベキスタン、ちなみにどれぐらいかかるんですか、ここから。
そうですね、成田空港からの直行便だったんですけども、はい、ま
あ、
飛行機で10時間かかりますね。なかなか遠いです。
そうですね、はい、ね、なかなか、そうですね、10時間、ね、はい、
ただね、まあ、ずっとこう韓国の上、中国の上をずっとこう通っていくのが、うん、下が見えてですね、
はい、
でずっとこう砂漠の上を通っていくんですけれども、はい、みんな西遊記を知っていると思うんですけども、
はい、
うん、三条玄三というか三蔵法師さんもそこを歩いて行かれたってことをね、
はい、シルクロードです
よね。そう、シルクロードの国が、まあ、ウズベキスタンで、まあ、そこはすごく素敵 で、
ね、
はい、ウズベキスタンから南へ下がってインドに行かれたというのが、うん、三蔵法師のが西遊記の道筋だというのは僕も後から知ったんですけど、
天竺ですね。
そうですね、はい、だから天山山脈を越えて飛行機が飛んでいきました。
はい、はい、じゃあシルクロードをこうたどる旅
そうです、ね、
というような感じです ね、なかなかロマンがあっていいですね。
はい
、はい、そのじゃあ旅の様子をね伺ってまいりたいと思いますけれども、そもそも、日本とウズベキスタンというのは大変ご縁がある
そうです、ね、
ということなんですが、
ね、はい、私もこのオリンピックのことがなければ知らなかったんですけども、うん、まあ、 シベリア抑留というんでね、あの日本のこう戦争が終わってからあのソ連にこう強制連行されて強制労働された方が、まあ、57万人いらっしゃるんですけども、はい、あのウズベキスタンにも2万5000人の、まあ、兵隊さんが抑留されたというふうなことが あってですね、はい、それで舞鶴にはその方々が引き上げてこられた引き上げ記念館というのが、まあ、あるわけですけども、はい、あのそのウズベキスタンの中にもそのタシケントという町首都にある、
ね、
ある、はい、ありますけども、そこにあの抑留者資料館というのをですね、はい、ジャリル・スルタノフさんというのが、うん、あのまあ、施設というか私実という形で自分で
私費で
、はい、やっておられる資料館があってですね、はい、まあ、そこがご縁でいろいろとこう日本とのつながりがあの明らかになったというかしいけど、その昔からあったのを我々が知ったというふうなことですね。
なんかこのいただいた資料にはあの玄関右の柱には1940年代にウズベキスタンで生活していた日本人の記録資料館と日本語で書いてあると。
そうですね、
日本語で書いてあるんですね。で
中に入りますとですね、はい、そのちょうど戦争の後に、うん、あの日本のこう抑留者がどこにいたかというのがこう地図で散りばめられていたり、はい、まあ、その時のこう労働の様子であったり、うん、それからあの、まあ、ナボイ劇場というのが、ね、あの大きな、はい、あの劇場があって、ソ連の四大劇場という素晴らしい劇場があるんですけど、はい、そのナボイ劇場もその日本人の抑留者がこう建設に携わったという、うん、まあ、そういったご縁があって、まあ、2年前か3年前に、まあ、あの安倍首相が行かれて、うん、そのスルタノフさんをまあ、日本にご紹介されたというふうなこと で日本に来られたスルタノフさんがぜひ舞鶴に行ってみたいというふうな形でですね、はい、舞鶴に来られて、ちょうどまあ日清高校生徒たちがお迎えをしたというのが私たちのご縁というふうな形で、うん、まあ、今回じゃあ行ってこようというふうになったという、うん、まあ、そういったこう歴史があるわけですね。
はい、いかがでした、実際あの現地に行かれてみて。
そうですね、あのまずまあ、イスラムの国ですから、うん、その至る所に、まあ、モスクがあってですね、はい、やっぱりそこにこう人が集まって、まあ、お祈りをされるというか、うん、イスラムでは1日に5回お祈りの時間が決まっていましてですね、はい、まあ、そういった、まあ、我々があまり知らない、うん、異文化との出会いというか、そしてとても美しい、まあ、モスクであったり昔の神学校であったりというふうなものが今世界遺産として登録されてですね、うん、でサマルカンドであったりバラというそういった町に行ってきたんですけど、町全体がもう世界遺産ということで、本当にこれはまあ、一見がぜひ見るべき価値のある本当に素晴らしい文化のある国で、はい、まあ、そういったシルクロードの、まあ、中心のところがウズベキスタンだったんだなということを、まあ、うん、改めて、まあ、知ったということで、
はい、
大変、ね、楽しかったですけどね。
いただいた資料の中に写真が、町の写真があるんですが、はい、とっても本当に青が美しい、そして建物が芸術的な感じが、ね、しますよね。はい、とっても美しい街だなと思うんですが、はい、
まあ、タイルでずっとこうモスクが飾られててですね、はい、そこに我々は読めないんだけどアラーとかですね、うん、あるいはそのこうコーランの、ね、言葉が、はい、こう散りばめられているというので、まあ、そういった意味で、うん、サマルカンドは青の都というふうに言われていましてね。
ああ、そうなんですね。
こんな風にして本当に青が
好きです
し、
そうですよね、
毎日良いお天気なので、うん、青空に青が映えるという、まあ、そういう
美しいですね。
で中は金色のこう金箔で飾られている。
そうなんですね。
まあ、そういったことも、ね、すごい素敵な、うん、まあ、文化にを大事にしている国だなというふうに思います。
うん、そうですね、皆さんぜひね、ウズベキスタンで、ね、検索していただいて街の様子とか、ね、ぜひこの美しい街並みをご覧いただきたいと思いますけれども、はい、それからウズベキスタンの方っていうのは日本人のことをとっても、
そうですね、
近しく思っていただいているということなんですけれども、ね、
私まあ、ニセ高校とこうネットで交流しているアルマザール校というところも学校を訪問したんですけども、はい、まあ、そこの校長先生がおっしゃってたのには、まあ、ナボイ劇場を作った日本人がその、まあ、捕虜なわけですよね、
はい、
捕虜だったら、まあまあ、手を抜きたいみたいな、そんな気持ちが普通あるんだけど、やっぱり捕虜にもかかわらず とてもまあ勤勉に働いて、そしてこうウズベキスタンの市民の方とも交流があったというようなことがあって、はい、そしてまあ、あんな風に大きくなったら日本人のような勤勉な人になりなさいというようなことをどこの家庭でもまあ言い伝えているんだというようなことをおっしゃっていましたし、
そうなんですね。
それからソ連で、まあ、モスクワでサッカーの世界選手権があったら、はい、我々はみんな日本チームを応援するんだ、
あ、うん、ウズベキスタンの方が、
そうそうそう、はい、だからウズベキスタンの人はみんな日本は知ってるんだけど、うん、日本はウズベキスタン知ってるかいって言うと聞かれて、あまり知らない人が多いですねっていうようなことがあったので、まあ、そういう意味で、まあ、オリンピックのホストタウンをきっかけにぜひウズベキスタンのことを知ってほしいというようなことを、まあ、願いを持っておられたということですね。
そうですか、はいはい、ね、周りの人に聞いてウズベキスタン知ってるって、ね、聞いても、名前は聞いたことあるんだけどっていう方が本当に、ね、多いので、この機会にぜひウズベキスタンについて私たち日本人も、ね、たくさん学びたいと思います。まあ、お話はまだまだ続きますが、ここで一旦、CM 参りましょう。さあ、ショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM マイズルのサテライトスタジオよりお送りしていますナナコウィークエンドプラス、時刻は間もなく1時33分になりました。はい、本日はですね、聖ヨゼフ学園日生高等学校校長の水島淳作さんをお迎えして、ウズベキスタンの、訪問されたお話について伺っております。水島さん、引き続きよろしくお願いいたします。はい、します。さあ、そしてウズベキスタン、ウズベキスタン、ちなみにですね、食べ物とかはどんな感じなんでしょう。
そうですね、ちょっとね、油がですね、はい、羊の油を使っているのとか、ちょっとしつこいところはあるんですけども
ちょっと油っぽい、
やっぱり、そうですね、うん、最初にきゅうりとトマトの、うん、サラダが必ず出てきますし、それから果物がとても豊富なので、
はい、
なんでしょう、スイカと、はい、からメロンが出てきますしね、イチジクだったり、はい、本当にそういう意味で果物が豊かっていうか、
はい、
うん、そんなに野菜もいっぱいあって、うん、そういう意味ではパクチーが必ずスープに入ってるのもあってね、あ、まあ、好き好きもあろうかと思いますけども、はい、そういう意味では本当に肉もなんだろう、牛の肉は食べます、豚は食べないけどね、牛は食べるの で、ね、
はい、
本当に お肉の料理がたくさんあって、うん、ちょっとこう控えないと腸が悪くなるというようなことがありましたけれども、
ね、
はい、本当にそういう意味では食通の方にはたまらん国だというふうに思いますね。
日本人の舌にも全然、
あ、それは
ちょっと脂っこい以外はまあ大丈夫ですね。
あります、ね、まあ、舞鶴の学校給食でも、はい、ポロフという焼き飯をね、皆さんいただいているようですけどね、そんなようなところで、まあ、日本にの方でも非常に親しめる国が食べ物ではないかなというふうに思いますけどね。
はい、はい、じゃあ皆さんぜひね、行ってみていただきたいと思いますけれども、ね、それでは水島先生、最後になりますけれども、まとめ、
はい、
皆さんにお伝えしたいことございましたら、ね、はい、お願いいたします。はい、
まあ、もう一つですね、資料館の近くに日本人墓地というのがあってですね、やっぱりその戦争で向こうにこう抑留されて、その中でウズベキスタン全体でも、まあ、470名の方が向こうで亡くなられているわけですよね。はい、まあ、そういったお墓がちゃんとなんだろう、こう整備されて、うん、あるというようなことで、やっぱり整備する方がいらっしゃるわけですけども、
はい、
本当にその薬科さらいというところには78名の、うん、お墓があって、とっても綺麗に整備をされていて、まあ、ウズベキスタン の、 ファジョーロフさんという方がですね、3代にわたってそのお墓を守ってくださっているという、うん、まあ、そういった形でやっぱりこう日本、まあ、ウズベキスタンもソ連のこう植民地だったというようなことがあって、
はい、
まあ、そういう意味で、ね、お互いそういう共感的なところも生まれたんだろうというふうに思うんですけども、うん、そんなようにして、まあ、日本人のことを大事にしてくださっている、まあ、国民性があるというような形なので、
はい、
今度はオリンピックのホストタウンで、まあ、柔道とレスリングの事前合宿等が、まあ、計画されているわけですけども、
はい、
まあ、スポーツだけでなくって、まあ、文化の交流というかね、まあ、そういった引き上げのご縁もあるし、オリンピックのご縁もあるので、まあ、そういう意味でいろんな意味での交流が、まあ、市民レベルで盛り上がっていくといいなというふうに、まあ、考えています。
はい、 ということで今日はウズベキスタン訪問のお話につきまして、聖ヨセフ学園日清高等学校校長の水島淳作さんにお話を伺いました。水島さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。